皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、横からの改革です。普通改革って言うとですね、上からの改革から下からの改革かとかそういうふうに言われるんですが、今は横からの改革ですね。例えばオリンピック見てもですね、今回、ものすごく日本はメダルが多くてですね、まあなかなかすごい活躍だったと思うんですが、やはり今回その非常に苦労して勝ったチームが少なくなくて、やっぱりそれは横からの改革だったと思うんですね。別にその日本国として上から誰かがその入ってきて、で上からその新しい方法というか新しい体制で日本のチーム作り直しちゃってるわけでもないし、あるいはなんか下からの改革っていうことで自分たちだけで全部やったっていうわけでもなくて、やっぱり横から人を呼んできて、いろんな人を呼んできて、横と交流をして、で、監督なんかもね、いろいろあちこちから声かけて呼んできて、それで選手たちもあちこち声かけて呼んできて、横に交流深めることで、この成功に導かれたというところは非常に顕著だったんじゃないですかね。何かその、本当にその、スポーツの世界なんていうのは、勝負がはっきりしてる分だけ、やっぱり世の中より一歩も二歩も、特に日本の政治や経済と比べると、一歩も二歩も先に進んでるところがありますよね。その、もう世界の流れは特に90年代に入ってから、縦から横にものすごくはっきり変わったわけですね。特にソビエトの崩壊ですね。ソビエトという超縦型社会の崩壊をもって、やはり縦はもう無理なんだと。ソビエトの崩壊によって生まれた世界の変化はあまりにも大きくてですね、そこに、インターネットをはじめとした IT テクノロジーも入ってきて、もう完全に横で世の中動きますよと。もちろん縦が全くなくなっちゃうわけじゃないんだけども、まあ縦というのはむしろ、こう、なんて言うんでしょうかね、文化的な世界って言うんでしょうかね。こう文化的ななんか歴史の中の世界になってきていて、現実の生活や経済っていうのはもう国境も超えるし、それから、その、なんて言いますかね、民族も超えるし、組織も超えるというのが当たり前になってきてるわけですね。人自身が国境を越えて動くのは当たり前だし、企業も国境を越えて動くのは当たり前だし、例えば国と国の間の通信なんかも昔は全部国際通話だったのかもしれませんが、今はイントラネットという形でね、イントラネットという形で国境を意識することなく社内で通信することは、ごくごく当たり前にやってますよね。それから情報がもちろん全部それインターネットなんか乗っければ、国境を越えてすぐ動くし、しかも今はピアツーピア通信でサーバー関係なく横から横に情報って流れますよね。サーバーなんか通さないで、で今度それにブロックチェーン技術が入ってくると横から横に資金を送金するというようなこともごくごく当たり前になってくるわけで、ですから。まあもうこの縦から横への流れっていうのは当面止まりようがないですよね。で、じゃあ縦はどこで意識するのかっていうと、今申し上げたように、例えば日本という国に来ると面白いねと。いろいろそりゃ、ね、ブロックチェーンも、それからインターネットもいろんなことがこう進んでいくんでしょう、これから。でもやっぱりこの歴史は面白いね。文化は面白いね。それから人々の生き様が面白いね。まあ、こんな風になってくるわけで、だからこう、日々の生活っていうものを、の中に歴史だとか民族性みたいなのがこう浮かび上がってくるみたいなもの、それがなんかこうある意味で言うとそのまあ縦の流れなんでしょうね。だから日本の中から見るとですね、それは何も難しくなくて昔からのことで、新しいテクノロジーや新しい常識をあえていくわけですよ。あえものですよね。コンビネーションというのはこうただ合わせるだけでしょ、並べるだけでしょ。で、ミックスっていうのはぐちゃぐちゃに混ぜちゃうことでしょ？だから、新しいテクノロジーとか新しい常識を、昔の常識を並べるっていうコンビネーションではなくて、昔の常識とぐずぐずに混ぜちゃうとミックスではなくて、新しい常識を今までのやり方に、 こう中に入れて発酵させていくと、発酵させて和えていくというやり方ですよね。まあそれが少し時間はかかると思うんですが、日本の中で新しいものを生み出していくんでしょうね。その海外からなんかいろんなものが入ってきたときに、どれぐらいの時間で日本独自の形に改められるのかっていうのは、こう歴史的に見るとやっぱり今日明日じゃいかないですね。例えばその明治時代になってですね、牛とか豚を食べるといういわゆる肉食が本格的に始まるわけですね。あれ明治5年にですね、明治天皇が牛の肉を食べて、国民の皆さんその牛の肉を食べましょうと奨励をやるんですね。体格が西洋人に劣るんでこれじゃ良くないっていうわけで、需要に富んだ牛肉を食べて皆さんたくましくなりましょう、体格良くしましょうという、まあそんな話なんですよね。でしかしそのまあ西洋料理なんてのは日本人の口に当時全然合いませんから、なかなか広まるものでもなかったんですが、まあだんだん取り入れるようになってきて、それから豚肉なんかもあれずっと後ですよね、食べるようになってきて、でこの言ってみれば明治から始まったこの肉食が、まあ一つ最高傑作を作ったのが昭和の初めのトンカツですね。トンカツってのはまさに日本の創作料理に近いものでありまして、やっぱりこの肉食、明治から始まった肉食が日本の中に定着した極めてエポックメイキングな食べ物ですよね。でもやっぱり60年ぐらいですか？やっぱかかってんですよね。明治の初めから昭和の初めまで60年ぐらいかかってて、で、トンカツとして生まれて定着するわけですね。だからそういうふうに考えてくると、IT にしろ、ブロックチェーンにしろ、ブロックチェーンはこれからですけども、IT だってまだ、どうです？これ20年、30年、経ってないですよね。20年ちょっとですよね。まだちょっと、そう簡単に日本の中で全部根付くっていう方には多分いかないんでしょうね。30年ぐらい経ってものって言ったら、コンピューターですよね。オフィスコンピューター。オフコンみたいなものが大体それぐらい経ってんじゃないですか。ね、30年ぐらい経ってて。で、60年ってことになると、こう戦後ですよね。だからやっとこの、まあ戦後のこの一時代を作った20年代から30年代のものが、まあ日本のものに完全にこう同化したかなというぐらいの程度で、まあそれぐらいのスパンでいくんだと思うんですよね。で、ですからこの横からの改革っていうのは、日本の場合どういう形になるかっていうと、横から入ってくる、なんか、珍しいもの、いいものを、自分でこう、取捨選択をして、で、それを自分のものにしちゃう。まあ、合わせる、コンビネーションやミックス、混ぜるっていうんではなくて、発酵させて自分たちのものにしちゃう。これが最終的な、やっぱゴールなんですね。そしてやっぱり、その日本っていう国は、ぬか床のような国で、その何にもない国じゃない、やっぱぬか床のような国で、ここに持ってくるとなんか変化始めるね、発酵し始めるね、そういう場所である。でだから企業とか組織もそういう風になるべきなんでしょうね。やっぱなんか新しいものを取り入れてきたら、自分たちでやっぱそれを改良してみよう、なんかそこから新しいものを生み出してみよう、なんか自分たちの中で発酵させてみよう、そういう風に思っていかないとやっぱダメなんでしょうね。で、ですから横からの改革っていうのは、そういう意味で言うと、この自発性が大事でありまして、やっぱりまず自分で何かやろうという、結果を出そうという気にならないと、そもそも始まらないですよね。で、自分でその気になって、あとは縁ですね。縁に従って、横と交流しながらいいものを取り入れて、最終的には自分たちで独自の世界を、会えること、発行させることによって創造する。こういうやり方、それが横の改革、特に日本における横の改革というものでしょうね。で、海外だと、これはやっぱり、戦いですよね、横の改革ってやつは。どっちが勝つかの戦いで、押し出された方が負けですよ。押し込んだ方が勝ちで。だから、こう、押して引いて押して引いて、最後どっちが勝つかって話になりますね。それは今までのやり方ですね。しかし、果たして今度世界はそんな風になるんだろうかと思うんですね。イスラエルとパレスチナの戦いなんかはですね、まさにこの、あれはそのミックスなんかも絶対嫌だし、コンビネーションも嫌だすんでしょ？コンビネーションも嫌だし、会えるなんてことは絶対ありえないことね、全部丸ごと追い出しちゃえって言ってんのがイスラエル側ですよね。パレスチナ追い出しちゃえと。しかしやっぱそうもいかんでしょうと。昔と時代が違うと、イスラエルは完全孤立ですね。 本当に最後まで全部追い出しちゃう気だとしたら、どっちがあんたホロコーストやった方なんだと、どっちがその精神なんだと言われますよね。まあそんなことを考えると、あの国もせいぜいコンビネーションぐらいまで行くしかない。で、今ミックスやってるところは大変ですよね。この人種問題、宗教問題でコミュニティや組織なんかいろんな人混じっちゃって、で、なんかそれを全体を統合する新たな理念とかないと、もうそれは中でものすごい戦いが起きるだけで、まあせいぜいそのコンビネーションぐらいまで戻しましょうよと、線を決めてこの中だけでお互いそれぞれやっていきましょうよというのが今の動きですね。ワンワールドみたいなこと言ってると混ざっちゃうだけで、紛争も広がって経済うまく回らないし生活もおかしくなるから、とりあえずこう分けましょうよと、分けて、まあ自分の国って言いますか、自分の地域は自分の地域でやると、その地域を自立させて、その上で横に連携組みましょうと、自立と連携ということで、まあとりあえずコンビネーションというところまで戻そうということでやってんだと思うんですね。まあそれはやっぱり世界の現実を見ればそういうもんでしょうね。今いきなりアエロスだって、それはなかなか難しいと思いますよ。しかしやっぱり本当にいいものっていうのは、会えることなんかできないと思うんですね。そのいろんな知恵を出すとか、いろいろその試行錯誤しても、それは最終的には会えるじゃないんだよね。ミックスやコンビネーションでありまして、で、だからその会えるっていうのは、やっぱこの大自然の力を使った時間を、こう微生物の時間っていうの、微生物の時間でやらなきゃいけないことでありますから、なんかこうちょっとした知恵があれば成功するという、そんなもんじゃないんだよね。そう、日本人なんかの場合はこのなんかものすごいね、上からのこの発想でなんか知恵を持って何か動かすっていうのはあまり得意じゃないですよね。正直言ってね、そういうのはあまりはっきり言って日本人は得意じゃなくて、むしろ現実的な国民でありますから、実際に使ってみて便利だとか美味しいだとか、食べてみて美味しいだとか、そういうものがないとなかなか動き出さないとかありますよね。そうなってくると、まあ上からの改革ったってね、そのさっきの明治の肉食じゃありませんから、肉食じゃありませんが、その上から食べろったって別に食べるわけでもなくて、まあ試してみるぐらいのもんで、でそれが本当に広がるのは自分でそれを消化した時ですよね。その自分であえて自分のものにした時、初めてそれ広がるわけで、まあそういう意味で言うと、上からこんなものありますよ、どうですかというふうな問いかけすることはできますけども、それが本当に世の中組織を変えるかどうかってのは、そのそれを聞いた本人が本気でそう思うかどうかで、でこのあたりについてはやっぱり日本人はそのやっぱりごくごく自然に取捨選択をしてるんだとしか言いようがないと思うんですね。まあこれは吉田茂がですね、戦後改革を振り返った本の中で言ってますけども、やはりこの戦後改革と言いましても、戦前に試したものがたくさんありましたと。で、戦前定着したものは、まあ、戦後をやってみてうまくいったけど、戦前うまくいかなかったものはやっぱり戦後もうまくいかなかったというようなことを言ってますね。だからやっぱりこう、なんか日本人っていうのはなんか新しいものやるとしても定着に時間がかかるんですね。だからその分どうやって生きていくかって、こう技で生きてるわけですね。技を鍛えることでやっぱり生きていて、自然も豊富でありますから、量は少ないけども、自然の中のこう種類って言うんでしょうかね。四季を含めてですね、鉱物資源を含めて種類が豊富でありますから、こういうのを上手に工面しながら、工夫しながらこう、日々生きていくというのが日本のこの生き様なんでしょうね。そういうところをちゃんと戦略として抑えていくとうまくいくんですが、むしろこの20年ぐらいは、発酵させるっていう部分を取っちゃったでしょ。政治もそれから企業も。そうしたらそれは勝てないですよ。それはもう力ずくの世界でね、取った取られたなるだけですから、発酵させるっていうものを取っちゃったらね。それはキュウリと塩がありましたと、それ合わせて食えてキュウリの塩もみにしかならないですよね。誰が作ったって同じですよね。キュウリの塩と誰が作ったって、ただの塩もみですよ。でもそれを上手にぬか漬けにすると、美味しいぬか味噌漬けのキュウリができるじゃないですか。それはもう作った人によってみんな味が違いますよね。やっぱり日本の技っていうのは、ただ単にキュウリに塩をまぶして食べるんじゃなくて、それをやっぱりぬか漬けにして食べるという、そこでしょ。だからやっぱりこのぬか味噌漬けみたいのをしないと、それはやっぱりそのダメなんですよ。日本は本当の強みにならない。 国土の面積がそんな広いわけでありませんしね、島国でありますから、力ずくでなんかやろうなんて思ったってですね、それはもともと無理な話で、日本にしかできない技、あるいはその、日本にしかできないっていうかその、個性の技ですよね。大自然のこの力を利用した個性の技でこう生きていく。だから世界から見ると逆にこの10年20年っていうのは日本食が入ってくる。あるいはこの日本式のこのいろんなやり方が世界に広がっていくっていうことで、それはやっぱり日本から、日本の風が横から吹いてくるって部分はあったんじゃないかと思うんですよね。観光客なんかもだいぶ日本に来ますでしょ。そうするとそのどの国でも自分の国の上から言われてることとだいぶ姿が違うってことも、そりゃ分かってくると思いますよ。だからそういうことってやっぱりその結構あちこちあったと思うんですね。やっぱりその横の改革っていうのは、やっぱりそれは各国それぞれにお互いに影響を与え合うっていう部分では、すごくなんか意味あるものだったんじゃないですかね。それからなんかブロックチェーン技術って今どんどん応用が始まってますけども、どこに仕事が一番あるのかってなんかフォーブスに記事が出てましたが、ニューヨークはダントツなんですね、あれ。ニューヨークはダントツで、その半分ぐらいがロサンゼルスなんですね。ですから、やっぱりあれは東海岸主導なんですね。東海岸主導でやっていて、シアトルなんか結構下の方でしたね。そうすると、あれ、やっぱりその、東海岸だから、あれ、南米とかさ、アフリカ近いでしょ？南米、アフリカに行って仕事するのいいですよね、あっちだとね。まあ、そうすると、やっぱりあれ、どうせブロックチェーンなんて、ねえ、日本やアメリカ、ヨーロッパや中国なんてのは嫌がりますわね、あれ。横に全部勝手にみんなやっちゃうからね。既得権益ひっくり返しちゃうから嫌だから。やっぱり南米だとか、それから、アフリカなんかでやるには非常によろしいんじゃないでしょうかね。だからああいうのも完全に横からの改革ですよね。ワイオミング州の人がなんかテレビで CNBC ですか言ってましたけども、我々はブロックチェーンの先進地帯になりたいと。ブロックチェーンのシリコンバレーになりたいとか、まあ言ってましたけどね。まあ、そんなことを含めて、こう自分たちで横と手を組んで、世界でいろんな活躍してる人たち、企業と横と手を組んで、で横から改革していこうという動きは、ますます私は顕著になってくると思うんですね。もうだからアメリカなんかの場合でも、もう連邦政府がトランプ政権で大体そのどんな政権なのか、はっきり見えちゃったんで、そうすると、あそこ話持ってってもダメだね。あそこ行ってもしょうがないねと思ってる人たちは結構いると思うし、実際にうまくいかないものも結構あると思うんですね。あそこ連邦政府行っちゃうと。そしたら横で行こうよと。まあ連邦政府はこういうことだけど、我が州とは上手にやりませんかとか、言うのはやっぱりそんなもんでしょうね。ロシアの極東の、ロシア極東大臣が言ってましたけども、北朝鮮との関係をね、国連の制裁はちゃんと守りますと。しかし、それ以外の部分ではちゃんと協力しますよと、はっきり言ってましたね。まあ、だからそんな感じで、その、縦で切ってですね、あの国は敵国である。なんて言ってるとですね、その言ってる国はその、なんて言いますかな、宙に浮いちゃう。孤立するってのは、まさにイスラエルなんか見てても、それから安倍政権の日本を見てても、河野外務大臣の日本を見てても、それは明確だと思うんですね。そんなもんじゃないわけで、やっぱりその国の中にもいろんな人がいて、で、いろいろその複雑に横に付き合ってるわけで、そういうところがその、まあ、なんて言いますか、世界の現実であり、面白いとこであり、そういう横のつながりから未来を作ることが大事ですよね。そもそも政治とか外交っていうのは、そのお互い違う中で、どこが共通点かを見出すところから仕事が始まりますよね。だから政治や外交っていうのは、違いを強調していては何の意味もないんですね。むしろ反対で、違うっていうことを前提にして、どこのとこなら、どこの部分なら話が合うんだろう。どこの部分なら意見が合うんだろう。そこをお互い努力して見つけて、そこを突破口にして、お互いのこの未来のためになんか良いことしようと。これが政治や経済、政治や外交の基本的なスタンスですよね。だから、自分たちと違うところを強調する政治や外交ってのは、実は全然その不毛だと思いますよ。庶民とかですね、企業はこう違いとかなんかいろいろ目につきますから言うんでしょうけども、政治や特に外交ってやつは、やっぱり違いの中に、その同じ共通点をどうやって上手に見つけ出して、そこをテコにして全体を良くしていくか。この運動をいつもやるべきところだと思いますね。それが本当の意味での横のつながりってやつだと思うんですね。 だからそういう意味で言うと、価値観外交なんて最悪でありましてですね、未だに日本もですね、なんかアメリカの価値観外交の亡霊になっている部分がありますが、まあやればやるほどですね、世界の友達が逃げていくというような状況ですね。まあやっぱりこの世界はすっかり変わったと思いますね。冷戦思考という状況では今やないと思う。まあプロパガンダいろいろソ連はけしから、ロシアけしからんとかアメリカ言うけども、全然別の回路がやっぱどんどん動いてんじゃないんでしょうかね。まあ、そんな意味で言うと、これからの日本も横からの改革ということで変わっていく、そういう時に差し掛かったんだろう、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、横からの改革ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。